ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームたっくん大ちゃん桃さん、桃さんこんばんは。子供たちの夏休みがもうすぐ終わる。毎日のランチ作りから解放される。給食万歳という母の本音は置いておいて、夏休みがもうすぐ終わるということは、夏休みの宿題も終わらせなければならないということになります。たっくん、兄、大ちゃん、弟という二人の小学生がうちにはいるのですが、これまたタイプが正反対でして、二人に早めに宿題やっちゃったらと同じだけ声掛けをして、弟は私に言われるまでもなく7月中にちゃっちゃと終わらせ、一方兄は私が何度言っても後回しにしてきて、結局今週大量の宿題と格闘しています。困ったもんだ。この前の放送で兄弟で得意なものが違うという話がありましたが、うちの息子たちはまさにそんな感じです。とそんな話をパパとしていて、我々はどうだったのかと振り返ると、パパは夏休みの初めに終わらせちゃうタイプ、私はというと、息子たちの前では言いたくありませんが、8月31日夜遅くまで半べそを書きながらやっていました。あれ、困ったもんだは昔の私だった。キャー、偉そうなこと言えん。というわけで、我が家の宿題との戦いはまだまだ続きます。同じタイプのお子さんたち、一緒に頑張ろう。かっこ笑う。ももさんは夏休みの宿題どうでしたか？たっくん大ちゃんももさん、お便りありがとうございます。夏休みもあと少しですね。宿題やってなかったみんなにとっては、そろそろ焦る時期かもしれないですね。ここ分かれますよね。結構どっちかに偏るかなっていう印象で、すごく早く終わらせちゃうタイプの子は本当に夏休み始まって1週間とか10日ぐらいでうわーっとやってしまって、まあ、7月中にはほとんど終わってるっていうこと、やだな、やりたくないなーで、なんとなく伸ばしてきて、8月の最後にこれはまずい、もうやらないと終わらないってバタバタ慌ててやっていること、どっちもいるんじゃないかなと思いますけど、同じ兄弟でもね、タイプが違ったりしますよね。この間の放送でもね、なんか運動が好きな子と運動は苦手だけど音楽は得意な子ととかって、兄弟で随分違うんだよねみたいな話が出ましたけれども、まさにそうですよね。奥様と旦那様も全然違うタイプだったってことでね、書いてありましたけれども、私はというとね、なんかね、計画を立てるのがすごく好きで、計画を立てて夏休みの宿題のね、でそれを見事な表を作って、何日までにこれをどのぐらいのペースで終わらす、1日ドリルは3ページずつ、絵日記はこの日までに終わらせる、読書はこの日まで終わらせて、ここで読書感想文を書くみたいな、カレンダーみたいに作って、宿題がねいいペースで進むように配分した計画表みたいなのを書くんですよ。で、すごくそこにもう力を注いで、書き終わったことで満足、私もこれだけやりきった、よしこれで夏休みは完璧だぞ、宿題は絶対うまくいくぞって、それで満足しちゃったことで、結局3日4日はその表通りにやるんだけれども、 どんどんどんどん時間とともにそのやる気は失せていき、あれ計画表通りに行ってないぞ、ちょっと遅れてるかも、やばいな、いやいやなんかだいぶ遅れているぞ、あなんかもう全然表通りにならないや、もういいや、あとは自由にやろうって言って8月の終わりにやっぱり終わってないってなるパターンでした。なんかそんなことが多かったような記憶があります。それまた困ったもんだですよね。夏休みの宿題ね、皆さんもいろんな思い出があるんじゃないかなと思いますけど、いろいろ夏休みの宿題あるあるもありますよね。例えば自由研究、自由研究で何かの作品を作るとかで、やっぱり子供だけじゃうまくいかないところがあるから、お父さん手伝って、お母さんちょっとやってとかって手伝ってもらっているうちに、どんどんどんどんお母さんお父さんの気合が入っていってしまって、すごく素敵に、本当最初子供が作るようにみたいな感じで手伝ってたはずが、あもっとこここうしたら良くなるんじゃない、もっとこうしたら工作かっこよくなるんじゃないとかって気合が入っていって、なんかすごく立派なものが出来上がっちゃったりとかして、いざ学校始まって提出するときに、なんか僕とか私が作ったよりはるかに素晴らしいものになっていて、ほとんど親が作ったんじゃないかぐらいな感じになったものが、さらに運悪いことに賞を取ってしまうみたいな、みんなにすごく褒められちゃうみたいな、超気まずい、ほとんどお母さんなんだけどなと言いながら、みんなに褒められて賞をもらうみたいなね、そういう話もありませんかとかね、いろいろなんか朝顔の観察をしなきゃいけないのに、水やりをめんどくさいなと思ってサボっていたら早々に枯れてしまって、観察するまでもなく、もう観察日記を書くのはもう想像の絵でしかないみたいな感じでやらなきゃいけなかったりとかね、いろいろあるかなと思うんですが、みんなあとちょっとで夏休みが終わってしまいます。まだ宿題やってないというみんなは頑張ってここから追い上げましょう。たっくん大ちゃんママさん、お便りありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションでは、コンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料。0120-00-64520120-00-6452畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネームめぐさん、桃さんこんばんは。私の趣味はマラソンです。もともと運動好きというわけではなかったのですが、5年前くらいに友人に誘われ、ダイエットと運動不足解消のために少し走ってみようと始めたのがきっかけでした。最初の頃はすぐに疲れるし、練習が面倒でモチベーションが上がらないことも多かったのですが、それでも続けたら少しずつ前より長く走れるようになってきて、体調も良くなり、自分の体の変化を感じられるようになりました。走った後の爽快感も最高です。また体調が良くなるとともに自分に自信もつき、気持ちも前向きになっていきました。その頃からどこどこのマラソン大会に出てみたいといったような夢もでき、同じマラソンを愛する仲間もできました。自分の目標タイムを決めて、それに向けて日々の練習で汗を流し、大会でその目標をクリアできた時の達成感は他ではなかなか味わえません。 スポーツって体にいいだけでなく心も元気にしてくれるものなんですね。大人になってからそれを知りました。めぐさん、お便りありがとうございます。8月のお便りのテーマ、スポーツということでお届けしてきました。今日が最後になりますね。めぐさんはマラソンが趣味ということで、いやー素晴らしいことが書かれてあるなと思いながらお便りを読みましたが、特に最後に書いてあったスポーツって体にいいだけでなく心も元気にしてくれるもの、確かにそうかもしれないですね。なんか体にいい、体を動かすから健康になるとか、そういうイメージがすごく私も強かったんですが、目標に向かって頑張っていってそれを達成できた時にすごく得られる気持ちのね、満足感とか達成感っていうものは多分ものすごく大きなものだと思うし、そういう意味で心も元気になるし、あとはやっぱり体調が良くなると、体の調子が良くなると、それだけで気持ちも前向きになったり元気になったりっていうのは絶対あるじゃないですか。体調悪いともう心もシュンってなってきますもんね。だからポジティブにいろんなことを考えられたりとかっていうのは、スポーツで元気になったことで心もっていうのは絶対つながってるだろうなって思います。そういう話を聞くとやっぱりスポーツやるっていいなって思いますよね。マラソンは逆にこうシンプルに走っていって走っていって、こう体力をどんどんつけていったり筋力アップしていって、でタイムを短くしていったり距離がもっと長く走れるようになったりとかって、すごくシンプルに分かりやすくステップアップしていけるものだからこそ、何かこうね、自信になるというか、ここまで頑張ったらやっぱりそれを超えていけるんだっていうことが自信になるだろうなってすごく思います。でまたこういう経験って子供たちを見ててもそう思うんですけど、そのスポーツを通して得た経験が他のことにも活かせたりしますよね。やっぱり頑張ったら必ず良くなるし、努力は必ず形となって変わっていくし、いろんなことがと思うと、何か他のことで大変なこととか辛いことが起きた時にも、今までその成功体験っていうんだっけ、そういうのね、なんかそれをたくさんスポーツとかいろんなことで経験してると、何か別のことで困難にぶつかった時も頑張っていけば乗り越えられるかもしれない、私だったらできるかもみたいな、そういう考え方にもまたつながっていくだろうなって思うのでね、まあ、それはもちろんスポーツと限らずだと思いますけれども、私がそれをすごい感じるのはピアノとか、そう楽器をやってる時でも子供たちを見ていて、そういう体験をやっぱりいっぱい重ねていくと他のことをやる時にも生きるなぁなんていうのを見ていてすごく感じるのでね、それがやっぱり分かりやすくスポーツっていうのも体験できるものなのかもしれないなって読んでいて思いました。本格的にマラソンみたいな形でやったことはもちろんないんですけど、でも私も昔、そうだな、歌を始めてすぐぐらいの時は、前にもねラジオで話しましたけど、もともと私歌って踊るっていうスタイルでやっていたので、今みたいに弾き語りピアノを弾いて歌うとかではなくて、踊りながら歌うっていうスタイルで歌手活動を始めたので、そうするとやっぱり体力勝負で、あとね、歌ってて息が上がっちゃうと踊りによってね歌えなくなるからってことで、マラソンしてお家の周りを朝早く起きて走って走って、それで体力をつけたりとか、あとはまあ住んでるところがね、前住んでたところは結構自然の多いとこだったので、ちょっとこう走っていくとあんまり人がいないような自然がいっぱいあるようなところを走ったりできるようなコースもあったりして、そういうとこではもう小さな声で歌を歌いながらあえて走ったりとか、ただ走るよりももっと負荷をかけたくて、小さな声で自分の曲とかを練習しながら走ったりとかってして、ちょっとでも肺を鍛えてなんていう風にやっていた時もありました。ね、だからそう、すごくこの走った後の爽快感とかもわかるし、頑張ったなっていう、こう気持ちもねすごくわかるのでいいなと思います。 今すごくまだ暑い時期だからちょっとね難しいですけれども、だんだんねこれから先涼しくなってくるともっと走りやすい季節になると思うので、もしね興味のある方はぜひねマラソンもすごくいいんだろうなと思います。そしてメグさんも頑張って続けてくださいね。ありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームふみばあばさん、ももさんこんばんは。前回の放送で運動会の話題が出てきて面白かったので私もメールすることにしました。私は孫がたくさんいてよく運動会のお誘いをいただき、おばあちゃん応援団として何度も見に行っています。いつも一生懸命頑張っている小さな子供たちの姿に感動し元気をもらえるので毎年の楽しみになっています。ですが孫の活躍以上にうちの息子、孫たちの父親のおっちょこちょいっぷりが印象に残っていまして、かっこ笑う。ビデオカメラの充電をし忘れて肝心な時にほとんど撮れなかったり、充電はバッチリだったもののリレーで違う子を追いかけてしまい我が子を取りそびれたり、父親参加競技でゴールの方向を間違え1位だったはずがビリになったり、母親に頼まれて持ったはずのお弁当を家に置き忘れて途中取りに戻ったり、本当頼りないパパで母親の私としては申し訳ないくらいですが、そんなパパを見て子供たちはよりしっかり育ってくれているようです。かっこ悪い。子供への愛情は人一倍強いパパなので、なんだかんだ子供たちに愛されているみたいで、よかったよかった。コロナも落ち着き早く通常通りの運動会が開催できるようになるといいですね。ふみばあばさん、お便りありがとうございます。わかります。これねちょっと私も頼りないところがあるので、そういう姿を見ているとね子供たちは逆にねちょっとしっかりしてくれたり、ママここちゃんと電気は消さないとダメだよって後で教えてくれたりとか、ママ明日はこれはこぼさないようにやろうねって言われたりとか、そうそう子供たちの方がねむしろしっかりしてきたりするんですよね。とは言ってもちゃんとしないといけないですけどね、私たちも。運動会のお話ね、運動会はハプニングつきものですもの。子供たちのハプニングもいっぱいあるし、親の方のハプニングも起こりますよね。それも含めて運動会は楽しいし、やっぱり本当に子供たちの活躍を見ているとね感動しますし、なんか親にならないとその感覚ってわからなかったんですけど、私も普通にただこう親がね運動会見に来てくれるで頑張れって応援してくれてるだけぐらいに思っていたけど、やっぱりいざ親になって運動会を見に行くとこんなに感動するものなのかとか、なんかうるうるしちゃう瞬間がいっぱいあったりとか、自分の子供と限らずね、やっぱり小さな子供たちが一生懸命何かをやってる姿ってすごく感動しますよね。みんなの成長を感じるなって毎年毎年ね思いますけれども、さてさてお父様のいろんなハプニングがおちょこちょいエピソードというふうに書いてありましたが、まあでもどれもねこれもまたあるあるな気がしますね。充電忘れちゃったっていうのもあるし、それ運動会と限らずね旅行だとか他の学校の行事だとかありますよね。それから違う子を取っちゃった、いっぱいいるし、離れた位置から撮ってるとちっちゃいからよく見えなくて、似たような体格をしてる子とか同じような髪型をしてる子をうっかり間違えて撮っちゃったりとか、これもあるあるだし、父親参加の競技で間違えちゃったり足がつっちゃったり転んじゃったり、いつだかもそんな話ありましたけど、そういうのもありますし、いやみんなあると思いますよ。どのお家でもね大なり小なりあると思います。あとはまあよくあるハプニングとして、運動会とか遠足とかそういう大事な日に限って熱を出してしまう、風邪ひいちゃうとか、昨日まであんなに元気だったのに、どうして今日になったら熱が上がっちゃったんだろうみたいなことも うちも何度かありましたね。だってまだね、上の子で7歳ですよ。何とかって言ったって運動会なんてまだ数回しか出てないわけじゃないですか。小学校2年生だもん。幼稚園の3回と小学校入ってからもちょっとでしょ。その中でもやっぱりあります、大事な行事なのに。あー熱が出ちゃった、お休みですみたいなことはねありました。不思議なものですね。なんでなんでしょうね。そうそうね、でもね、運動会が本当にこのコロナ禍になってから運動会がすごく難しくなって、かなり縮小してその学年だけの運動会になったりとか、時間も短くなったりとか、またね、学校によっては知り合いの方の小学校の運動会はもう親が見に行くこともできず、動画配信でお家でスマートフォンとかパソコンから運動会の様子を映像で見るだけ、参加するのは子どもたちだけとか、そういうところもあるって聞きました。本当だったらね、みんなでわーって盛り上げて応援してあげたいし、生でね、子どもたちが演じてたり走っていたりする姿を見たいなと思うので、どうでしょうかね、今年はまだちょっと難しいかなという感じもするので、来年ぐらいになったらね、本当に思い切っていつも通りの運動会を子どもたちも親の方も楽しめるようになるといいですよね。ふみばあばさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family、聞いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝えたいこの言葉、ありがとう Dear Family。
世界で
たくさんの幸せや想い出は未来につなぐよ。
藤谷桃で Dear Family でした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではお便りをご紹介します。ラジオネーム雪だるーまさん。桃さん、毎日暑いなと思ったらしばらく不安定な雨のお天気が続き、また暑い日々が戻ってきました。冬が好きで夏の暑さが苦手な私は、なんだか体がだるくて疲れも取れないし、食欲もいまいちないし、正直夏バテ気味です。ももさんはお元気ですか？夏バテした時はどうしていますか？もも感聞いて元気になりたいと思います。放送頑張ってください。雪だるまさん、お便りありがとうございます。大丈夫ですか？夏バテ気味というふうに書いてありましたけれども、確かにこの時期、夏のこう疲れもだんだんと溜まってきて、かといってまだね、涼しくなるまではちょっと先ですもんね。残暑が続くのかなと思うと、まだまだ暑さが厳しいだろうなとかって思って、一番ねきつい時期なのかもしれないなと思います。きっとね、リスナーの皆さんの中にもそういう方がいらっしゃるかもしれませんが、今年はね、本当前半は結構暑いなという日々が続いていて、関東ね、そして途中から今度は大雨に悩まされましたよね。全国的に見ても大雨による被害が結構たくさん出ていて、毎日ニュースを見ながらすごくね心配していました。ももかもいろんなエリアから聞いてくださっている方がいらっしゃるので、インターネットを通してね聞いてらっしゃる方も多くいらっしゃいますので、大丈夫かなってすごく心配しています。いつも通りの生活がねできていたらいいなって思うんですが、もう毎年毎年こういった異常気象でね、いろんな被害が出てというのがすごく心配ですよね。そしてそう、夏バテしているという方にね、ちょっとでもなんかね元気になるヒントはないかなと思って、私もね参考にしたいなと思ってね、いくつかご紹介したいなと思うんですが、もしかしたらちょっと勘違いをしていたりとか、こうした方がいいと思ってることが実はそうじゃない方が良かったりとかってこともねあるのかもしれないなってことをいくつか見つけたのでご紹介していきますとね、まず夏バテの原因っていうものがいくつかあるんですが、まず気温差による自律神経の乱れ、お部屋をすごく冷房で冷やしすぎちゃったために 部屋はすごく涼しい、外に出るとすごく暑いの、この寒暖差が起こってしまうことで自律神経が乱れてしまって、それによって夏バテを引き起こしてしまうということがあるんだそうです。だから冷房をあまりかけすぎるのも良くないんだそうです。そして発汗による脱水症状、汗をいっぱいかきますよね。水分と一緒に必要なミネラルも排出されてしまうということで、逆にそれを補った方がいいってことですね。食欲不振による栄養不足になる、これまた自律神経の乱れから来るんだそうですが、胃腸の働きがね悪くなると、ご飯食べたくないな、結果なんか食べられるものだけ食べようって栄養不足になってしまったり、冷たいものを取りすぎちゃって胃腸の働きをまた悪くしてしまったりとかっていうことで悪循環になってしまうんだそうです。もう一つ、暑さでねよく寝られないじゃないですか。それで睡眠不足になってしまうっていうこともあるので、冷えすぎて体調崩すのも良くないけれども、やっぱり適度にエアコンをつける、こうエアコンの温度設定も難しいってことですよね。熱中症になっちゃいけないからエアコンはちゃんと適度に使わなきゃいけないけれども、かけすぎちゃうと最初にお話ししたように気温差によって中と外の温度差で自律神経が乱れて夏バテになってしまったりもするから、ちょうどいい温度で冷やすっていうところがポイントなのかもしれないですね。で、そんな中こう対策としてはやっぱりこまめに水分補給をすること、適度なエアコンを使うこと、さっきお話したようにね、あとはお風呂に入るときに湯船に浸かること、これで自律神経が整ってリラックスできたり、またさっきね寝不足になっちゃうって話がありましたが、安眠にもつながるんだそうです。暑いから大丈夫、シャワーだけでいいと言わずに湯船にしっかり浸かってみましょう。それからちゃんと睡眠をとること、あとね、夏バテしてるからじゃあゆっくり寝ていようではなくて、軽い運動をすることも大事なんだそうです。自律神経を整えたり、運動することで食欲が増えたり、深い眠りにつけたり、ただ暑い時間帯は危険なので、涼しい時間帯とか涼しい場所を選んで軽い運動をしてみるといいみたいですよ。そしてやっぱり栄養バランスの良い食事をとって、だからなんかもう1個やればいいというわけではなくて、トータルで整えていってあげて夏バテを解消していくということなんでしょうかね。雪だるまさん、できることからでもいいのでちょっとずつ始めてみてはどうでしょうか。夏バテね、なくなって元気になったらやっぱり嬉しいので、よかったら試してみてください。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私、藤谷桃への質問、相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。続きましてこちら、
モモスガーデン。
このコーナーではガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。お便りご紹介しますね。ラジオネーム、農業大好きおじさんさん。ももさん、お元気ですか？毎日暑くて嫌になりますね。畑は遮るものがなく暑い暑い。じっとしていると気が遠くなります。いろいろなものを作りすぎ毎日大忙しです。先日はキュウリがたくさんなり、その収穫に追われていたと思ったら、今度は赤や黄色のミニトマトがたわわに。暑い中でカゴを持ち大収穫。隣ではピーマンが何個もなっていて、そちらも気になり、一人では収穫が間に合いません。今日は朝からご近所に収穫野菜を配り、皆さんに喜んでいただきました。新鮮な野菜をたくさん食べられるのは嬉しいですが、多分種類を多く作りすぎたのかもですね。かっこ笑う。今後は少し種類を減らし、自分のできる範囲で頑張りたいと思います。今回の収穫で一番多いミニトマトの保存を考え、まず水煮にして消毒した瓶に口までいっぱいに詰め、蓋をろうで塞ぎます。全部で10本瓶詰めしました。今年1年いろいろな料理に使いたいと思いますが、果たして悪くならずに使えるものかわかりません。 イタリア、スペインなどではどの家庭も夏に完熟トマトを収穫して瓶詰めを作り、1年間いろいろな料理に使うとのことです。高温多湿な日本でも同じようにできるのかわかりませんが、楽しみです。その模様は後日また桃缶ラジオで報告しますね。楽しみにしてください。夏野菜が終わり、秋野菜の時期に入り、また忙しくなります。畑では大きな音でラジオを一日中聞いていますよ。これからも楽しく放送をよろしくお願いいたします。農業大好きおじさんさん、お便りありがとうございます。この暑い中での農業はきっと皆さん大変だろうなって思います。遮るものないですもんね、帽子かぶっても。あとね、最近なんかこう着ているだけで涼しくなるような扇風機が内蔵されているようなお洋服とかもあったりするので、農業してらっしゃるような方はそういう風にね、こう衣類とかでもちょっと調節しながら熱中症にならないように頑張っていただきたいなと思いますが、いや美味しそう、新鮮な夏野菜がいっぱい取れたんですね。あのさっきのね、夏バテ対策の話じゃないですけど、夏野菜はやっぱり夏バテにすごく効果があるみたいですね。それこそ汗と一緒に出ていってしまったミネラルをね、再びこう補給することができたりとか、その季節の旬のものを食べるのは一番いいって聞きますからね。さらに新鮮だったらもう言うことないですもんね。たくさん食べて夏バテしないで頑張りたいなと思いますが、ミニトマトがいっぱい取れた。ミニトマトもね、サラダに入れるとかって言ったってそんなに一度にたくさん食べることはできないので、そう、どうするのかなと私も思って、ミニトマトたくさん育てている方はどんな風に保存って言ってもね、そのまま置いといてもそう長くは持たないじゃないですか、ミニトマトって。そしたらやっぱりね、火を通すといいみたいですね。もう大きいトマトと同じような感じで、あの火を通してトマトソースにしちゃったりとか、結構美味しいんだそうです。ミニトマトで作る、手作りトマトソースでさらに作るパスタとか、すごく美味しいって出ていたので、それはアイディアだなぁと思いました。トマトソースみたいにして冷凍しておくとかってこともできるんでしょうかね。ちょっとでも長くね、持ってくれた方がいいなと思いますもんね。うちもね、娘が学校から持って帰ってきて、夏休みの間はミニトマトを育てていました。すごくね、やっぱり美味しいし、育てるの可愛いので、お家で植木鉢で育ててるぐらいのミニトマトだとちょうど毎日 2,3 個取れるかなとかってぐらいだから、毎日家族で食べられる量だったので、もうお店では買わなかったですね。この夏は娘が作ってくれたミニトマトを食べながらサラダとかね、楽しんでいました。農業大好きおじさんさん、どうぞお体にお気をつけて、無理なさらないで農業を楽しんでくださいね。ありがとうございます。モモズガーデンのコーナーでは、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話、旬の食材を使った美味しいレシピなどをご紹介していきます。皆さんからのお便りもお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。太陽のメロディー、聞いてください。
太陽のメロディー、風のハーモニー、奏でる Sweet Morning。 特別じゃない、今日が愛しい。 I sing to the
ボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。8月の放送は今日で最後になりました。というわけで、来月9月のお便りのテーマを発表したいと思います。9月のお便りテーマは苦手なものです。苦手な食べ物、苦手な乗り物、苦手な場所、苦手な生き物、それから苦手なこととか、こういうタイプの人苦手なんだよなとか、ちょっぴり苦手だなと思うもの、皆さんに教えていただきたいと思います。きっといろいろあるんじゃないかなと思うので、楽しみにお便りお待ちしていますね。送ってください。 ももかんでは皆さんからのリクエスト、お便りをお待ちしています。思い出の曲などエピソードを添えて送ってくださいね。お便り募集しているコーナーをもう一度お伝えします。ももかん動物園、動物の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。紹介された動物はウェブ上のももかん動物園の仲間としてアップされます。できたらお写真も一緒に送ってくださいね。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。モモズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんライブラリー、今まで番組に出してくださったゲストの素敵な曲や、これからゲスト出演していただきたい方の曲などをももかんライブラリーの中からご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。叱ってももさん、このコーナーでは私藤谷ももに叱ってほしいことを募集します。ももかんミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの、カバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。皆さんもそのような曲がありましたら、ぜひ曲の感想やエピソードを添えてお便り送ってくださいね。お便りを読まれた方には番組特製藤谷桃のサイン入りカードと藤谷桃のマークの入った携帯クリーナーをプレゼントいたします。宛先はメールで momokan@fujitanimomo.com、momokan@fujitanimomo.com、こちらは携帯メールからでも送れます。車を運転されている方は安全な場所に車を止めてからお送りください。また私のホームページからもお便りの投稿ができるようになっています。ぜひぜひ送ってくださいね。皆さんからのお便りお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。サークルオブラブ、おかえり、心帰る場所の2曲が有線に登録されています。リクエストしてくださいね。またカラオケの鉄人にて CD としてリリースされている私のほとんどの曲が歌えます。サークルオブラブは宇賀のカラオケにも入っています。ぜひ歌いに行ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラーマー。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。